Viva la vida! Hola, bellas! このポッドキャストは、バルセロナからセックスコーチのオチサギリがお届けしています。Viva la vida は、スペイン語で、人生万歳、今を思い切り生きようという意味があります。私たちが生きているということが本当に素晴らしい奇跡、そのことを常に感じながら、一人一人が自分らしさのパワーを思い切り輝かせるために大切なことを、セクシャルウェルネスという視点からお届けします。タブーや都市伝説まみれのねじ曲がった性というテーマがあなたのウェルネスにとって絶対に欠かせないことだということに気づいていただくきっかけになったら嬉しいです。またビバラビーダを体現し奇跡の命を思い切り輝かせている素敵なゲストへのインタビューもお届けしてまいります。それではバモノス。オラベイヤス、本日もビバラビーダを聞いてくださって本当にありがとうございます。バルセロナからセックスコーチのちさぎりがお届けしております。今朝はですね、実は昨晩私が住んでいるバルセロナの郊外はバルセロナの中心部に比べて3度から4度ぐらい気温が低いんですけれども、もしかしたら深夜に雪になるかもしれないという予報がありました。で、私は子供の時からですね、綺麗な海とあと雪がとにかく好きなんですよね。とってもワクワクするんですが、あなたはいかがでしょうか。もう46歳になった立派な大人なんですけれども、もうとってもワクワクして、もうこれは抑えきれないワクワクなんですよね。なので一度ですね、もう何年前でしょうね、10年どころじゃないですね、15年ぐらい前に一度バルセロナで大雪が降ったことがあったんですけれども、私はその時、とある、まあ、会社で働いていて、お仕事をしてどんどんどんどん雪が降ってきて、次々とこの会社はもう早退の案内が上から出ていますっていうふうに皆さんがどんどん帰宅している中で、私が勤めていた小さな会社は全然ボスからのお達しがなくて、私たちもすごくこう従順な従業員だったので、そのまま仕事をしていたんですよね。そして電車に乗って帰ろうと思ったら、電車の線路に雪によって木が倒れてしまって、もう私の家の方には帰れないっていうことになって、もう電車どころかバスも全部止まる、車ももう渋滞して、道が雪がたくさんあるのでね、雪に備えたその町ではないんですよね、バルセロナ。バルセロナっていうとすごく暖かいイメージがあるかもしれないんですが、冬は普通に寒いんですね。ただ雪は降るっていうことがもうほとんどない、すごく珍しいことなので、もうちょっと雪が降っただけでもうかなりカオスになっていました。それだけではなく、ちょうどその日に私は携帯電話の会社の乗り換えというんでしょうか、 A という会社から B という会社に変える、切り替えるっていうタイミングでですね、当時は切り替えをしたら、なんかちょっとこう数時間時間差があって、その新しい会社のサービスが使えるっていうような、なんかそういうちょっと不思議な仕組みだったんですよね。そのインスタントにできるものではなかったので、ちょうどその私が電車に閉じ込められて身動きができなくなっている時に、その移行の手続きがされていて、携帯電話も使えない状態ということで、ストップしてその扉が閉まった状態で乗客が乗ったままずっと止まっていたんですが、やっと扉が開いて下車できたタイミングで、目の前にいたお兄さんに、すみませんっていうふうに声をかけて、すいません、どうしても彼に電話をしなきゃいけないので、電話を貸していただけませんかって言って、電話を借りてですね、でその後その見知らぬ人と、もう仕方がないのでね、とにかく歩くこともできないし、公共交通機関に乗ることもできない状態だったので、とりあえず何か少し状況が変わるまで、もうびしょ濡れでね、寒かったので、近くのカフェに行って見知らぬ人とお茶をしたっていうことが、そういえばあったななんて思い出していました。そのぐらい雪が降るとカオティックになってしまうバルセロナなので、喜んでいる場合ではないんですけれども、もうとにかく雪が降るっていうことにワクワクして、あ、今日の朝もしかしたら、ね、朝起きて窓を開けたら真っ白になってるかもしれないと思って、まあ寝たんですよね。で今日の朝 起きてキッチンに降りてきてすぐ窓を開けて雪が降ったかどうかをチェックしたんですけど、外がまだ暗すぎてですね、日の出が今バルセロナは7時半過ぎなのでまだ7時半になっていなかったので、ね、真っ暗で全然何も見えなくて、あ、どうなってるんだろうって思って、まあ、朝食の準備をしていたんですが、しばらく時間が経ってお日様が出てきたら、ただ雨が降って床が濡れているっていう状態で、とってもがっかりしてしまったんですよね。で、子供たちより私が一番がっかりしてたと思うんですけれども、子供たちと雪が降ったら雪の上にバーンって仰向けに寝転がって手と足をパタパタさせたいよねとかって言いながら、じゃあそしたら雪があるところに行けばいいんじゃないっていうふうに娘は言っていて、さすがだなと思ったんですけれども、そんな、時間を過ごしました。寒い時期はね、私もこの前風邪をひいてまだ鼻声なんですけれども、まあ、何かそういう風邪が流行ったりとかウイルスが出てきたりっていうこともあるんですけれども、この寒い時期ならではのお楽しみっていうのがいろいろあるかなと思います。あなたにとっての寒い季節のお楽しみはどんなことでしょうか。ぜひ教えてください。ということで、今日は本来であればポッドキャストをお届けするタイミングではないんですよね。まあ、基本的にゆるーくではあるんですが、一応毎週金曜日配信くらいの感じで、週に1回配信をするっていうふうにしています。本当はね、毎週金曜日きちっと守れる方がいいんですけれどもね、どうしても私本当にスケジュールの管理が苦手で、お恥ずかしながらそれがうまくできないことがあります。もうちょっとね、2025年は毎週金曜日更新、毎週できるように頑張ってみようかなって実は密かに思っているところなんですね。で、今日はちょっと号外的な感じでお届けしたいことがありました。で、それは、来週12月の19日と、20日の2日間で開催いたしますスペシャルトレーニングの、ところに通じてくることなんですけれども、このスペシャルトレーニングっていう形で私が何かイベントをするのって初めてなんですね。で、まあそんなことはどうでもいいって皆さん思われるかもしれないんですけれどもね、なぜトレーニングという形にしたのかっていうところから少しお話をしたいと思うんですが、まあ結論から申し上げると、2025年以降は私はもっともっとこのセクシャルウェルネスが当たり前の世界っていうのを広げていきたいっていうことを、まあ、最初からずっと思って活動してきているんですが、セクシャルウェルネスの大切さだったり、これってすごくヘルシーで当たり前なんだよっていうことを伝えていける仲間たちにどんどん出会っていきたいなというふうに思っているんですね。なので今まで2つアカデミーを開催していて、1つはセクシャルウェルネスのアカデミー、もう1つは発信をするときに、その自分らしいままでハートでファンだったりとかお客様の皆様とつながっていくための発信の、そのマインドセットの部分ですね、発信のノウハウというよりもマインドの部分です。もうね、ここが本当に私も苦しんだところで、そのためになかなか結果が出なかったっていう時期が長かったので、そういうお話をしているアカデミーをしていたんですけれども、今後ですね、この両方のアカデミーをフュージョンして、よりコンプリートな形でセクシャルウェルネスの正しい知識も学べるし、それを発信していきたいっていうところにいらっしゃる方たちが、まあ、そのどうしていいかわからないですよね。そういう活動をしたことがないとね、ですので、その、まあ、ノウハウ的なところだったりとか、その例えば SNS のアルゴリズムっていう、まあルールみたいなものがあるんですけれども、どういう投稿がこうプッシュされてよりこう拡散されるのかとか、そういうルールみたいなものがあるんですけれども、それがどんどん変わって、例えば先日もね、私のすごく大好きで仲良くしてもらっている彼女は今テキサスですね、アメリカのテキサスにお住まいのラスムセンエミコさんという、私はエミちゃんエミちゃんと呼ばせていただいてるんですが、まあ、コーチエミっていうふうに呼ばれて、たくさんのファン、そして受講生のシスターズの皆さんがいらっしゃる、方なんですけれどもね、エミちゃんがインスタグラムでもシェアしてくださっていたんですが、そのインスタグラムの CEO のアダムさんっていう方がいらっしゃって、彼がその新しいリールの機能を発表されたんですよね。で、それに対して彼女がストーリーズで、これはどうなんだろうかっていうふうにご自身の意見をすごく堂々とお話しされている素晴らしいストーリーズがありました。 で、それを見た時に私はご本人にも、わゆみちゃんこれ素晴らしいからぜひポッドキャストにしてほしいっていうふうにリクエストもしたあのくらいなんですけれどもね、こんなふうに便利ですよね。私たちが住んでいる世界ってすごく便利で、情報ももう右を見ても左を見ても上を下は上も下も前も後ろももう情報だらけっていう感じではないですか。でそういう中で生きていると、そしてスピードもすごく速いですよね。そういう中で生きているとどんな感じでしょう。きっとこの、ポッドキャストを聞いてくださっているリスナーさんのあなたは、その自分らしくあることとか自分を大切にするっていうことに対してすごくこうアンテナが敏感な方でいらっしゃるんじゃないかなと思うんですよね。私もその性を通して自分らしく輝いていく、自分のパワーを思い出す、つながり直すっていう発信を続けているので、きっとそこに共感してくださる方が多いのではないかなと思いますし、だからこそそれを日々の生活の中で実践されている方が多いんじゃないかなと思うんですが、そうであったとしても情報に飲み込まれてしまうことってありませんか？それでその、インスタグラムのその発表があった内容も、新しい機能ができましたとか、少し前には、ちょっと前には例えば、ショート動画ですよね、リールっていうふうに呼ばれている、短い動画、これがとにかく拡散力がありますっていうふうに言われていました。で最近は、フィード投稿の方がいい、文字とか画像とかで入れる、カルーセル投稿っていうふうに呼ばれる、今は何枚できるのかな、もう全然その辺は私は気にしてないんですけど、前は10枚だったんですよね。10枚紙芝居みたいな感じで投稿できるもの、これにさらに音楽をつけるといいらしいよみたいな情報が結構最近出てきたりとか、あれリールじゃなかったの、あ今度はカルーセルなの、そういうふうにね、大事なんですよ。もちろんその SNS を使って情報発信をしていこうと思ったら、ある程度そういった、トレンドだったりリニューアルだったりアルゴリズムって呼ばれるものは把握しておかなくてはいけないんですけれども、自分の中で何のために私はインスタグラムを使って発信をしているのかだったりとか、誰に受け取っていただきたいのか、どんなことを私は解決できるっていうふうにお届けしていきたいんだろうか、ここがぼやーっとしてしまうと、結局便利で使わせていただいているツールとして使わせていただいているはずの、例えばインスタグラムだったり、その他の SNS もそうですよね、っていうところに振り回されて大事なことが分からなくなってしまうんですよね。それで私自身こんな風に、偉そうにですね、自分のポッドキャストでこんな風にお届けしているわけなんですが、実際にあります、ハッとすることがしょっちゅうあります。本当にたまにじゃなくてしょっちゅうです。であれと思って、こっちの情報にジャンプして、この OK、 この情報じゃあゲットしてやってみようとかっていう風にやって、でも落ち着いて考えると、あんまりこれいらなかったかもしれないっていうのが未だにあるんですね。結構気をつけているつもりなんですが、本当にはこれってつもりなんだなと思って、実際にできていると知っているって、本当にここにギャップがあるんだなっていうのを自分でも感じています。それでこんなね、かっこ悪い話、本当だったらしない方がかっこいいですよね。なんですけれどもね、これがリアルですよね。人としてのリアルなんです。もしかしたらすごく私はヘッポコかもしれません。なんですけれども、これが等身大の私なんです。その中でも、あまたやっちゃったよ、なんか私いらないところにまた飛びついて時間もったいないことしちゃったなとかっていうのを反省を繰り返しながらも、本当に自分に必要なことって何なんだろう、今私は何を大切にしたいんだろう、これからも何を大切にし続けていきたいんだろうかっていうところに常に常に立ち返りながら、私の場合はそのセクシャルウェルネスの情報の発信っていうことを続けています。それでそのセクシャルウェルネスっていうところの、ジャンルでお話をするのであれば、例えば日本はセックスレス大国です、年々日本人のセックスレスは深刻化していますっていう情報が出てきたら、そしてもしあなたがセックスレスで悩んでいるとしたら、どんな気持ちになるでしょう。ね、ドキッ、うわ私まさにこれだとかっていうふうに思いますかね。どうですか。 もういいや、こんな年だし、もう今更いいや、そんな風に諦めてしまいますか。もちろんね、もうそのご自身にとって、私はもうセックスというそういった性的な関わりっていうのは、今のパートナーでも、もしかしたらそれ以外の人とでも、もう私の人生にはいらない、そういう決断があってももちろんいいんですね。これこそがまさに性と生殖の健康と権利なんです。自分で選んでいいんです。自分に何が必要か、何を大切にしたいか、それを選んでいいんですね。セックスコーチだからといって、私はセックスは絶対してください、セックスレスは絶対ダメです、そんなことは絶対に申し上げません。あなたがどうしたいか、私がどうしたいのか、そしてそれは全然違う答えかもしれなくて、それでいいんです。ですから、情報がこれだけ溢れていると、どんなふうにでも調べることはできますよね。いろんな欲しい情報を Google 検索でもいいし、 Instagram で検索してもいいし、もしかしたらもうチャット GPT に直接聞いてしまうかもしれない。そうするとチャット GPT はネット上の情報をいろいろこう、あのところからピックアップして、あなたが知りたいような情報をまとめてくれますよね。とっても優秀ですよね。もちろんその使い方を知らなきゃいけないっていうところはあると思いますが、私も最近チャット GPT にハマって、なんかより上手に使う方法っていうのを自分の中ですごく楽しんで研究しているところなんです。まあちょっと話がずれてしまったんですが、なので、そのどこからその情報を取り入れているのかっていうのがすごく大事ですよね。本当にその情報は正確な情報なのかっていうのがまず大切なんですが、正確だったとしてもですね、その情報が正確だったとしても、あなたには合わないかもしれないんです。例えばお食事のことでちょっと考えてみてください、ね、例えば小麦は良くないです、小麦を食べるとこうなります、ああなります、だからグルテンフリーにしてくださいっていう情報があったとします。で、そしてそこには科学的なエビデンスもあったとしますよね。なんですけれども、実際にグルテンをなくしていくことによって体調が良くなる、何か気になっていたものがなくなっていく、緩和されていくっていうことがある方もいらっしゃれば、なんかグルテンやめてから逆に調子が悪いなとかね、わからないですけど、私はそういうお食事のことのエキスパートではないのでわからないので、ちょっと私の想像的な、想像してのお話になってしまうんですが、例えばじゃあ、あるかどうかわからないですよ、グルテンを抜いたことによってなんか手足が冷たいなとかですね、なんか頭がぼーっとするなとかですね。これが実際にあるかどうかはわからないです。うん。で、それをどんなにグルテンフリーってやっぱり体にいいんだよねとか、体がすごく軽くなるよ、体の炎症が収まるんだよ、そういうふうにエビデンスが取れていて、実際にそれを体感している方がたくさんいらっしゃったとしても、あなたが逆に体がなんか重くなる気がする、なんか顔がむくんでる気がする、それがそう感じていたらそれが事実ですよね。つまり、あ、グルテンフリーはエビデンスがあるけれども、私には合わないかもしれないっていうふうに自分で気づけないといけないんです。ですから、セクシャルウェルネスについても全く同じことです。でも、セクシャルウェルネスのちょっと難易度が上がってしまう点というのが、オープンに語られないから、比べようがない。ということなんですよね。難しい。で、なんかちょっと怪しげな情報源のところに行って、自分と比べて、あれ、なんかちょっとどうしようかな。本当にこれで私いいのかな。私だけがこんな風におかしいのかな。あ、私たちもパートナーシップ終わっちゃったのかな。一人でどんどんどんどん、ご自身の悩みを深めてしまうような状態になってしまうわけなんです。で、こうならないために、やっぱり自分でしっかりと、まずは感じるっていうこと、自分の気持ちを、自分の声にしっかり耳を傾けられる力を取り戻す。もう今は本当にノイズが多くて、情報がいっぱいあってガヤガヤガヤガヤしているところで、自分の声が聞こえにくくなっているケース、すごく多いと思います。自分が、感じている自分の持っている本音もそうですし、私は本当は今ここで何を感じているんだろう、もういいやって本当に思っているんだったら、先ほども申し上げましたが、それでいいんです。それがあなたにとってのウェルネスなんです。でも、もしかしたらもういいやってすごく表面的なところで思っていて、 じーっとそのもういいやっていうところを見つめて、耳をそちらの方にこう澄ませていたら、本当は嫌だっていう小さい声が聞こえてくるかもしれないですよね。本当は嫌なの。私実はすごく悲しくて、すごく怒っているんだよ。こんな風に放置されるのは嫌なの。私は女性としてもっともっと愛されたいし、愛したい。例えばですよ。そういう風に思ってるかもしれない。でも、この本音、どんなに小さな声だったとしても気づいてあげることができるのってご本人だけなんですよね。ご本人だけです。外にいる人がどんなにエキスパートであっても、いや、この方こんな風におっしゃってるけど、実はもっと深いところではこう思っていそうって思ったとしても、それは単なるジャッジメントですよね。本当のところはご本人にしかわからないんです。いいですか？ですから、情報を受け取る、必要な情報をキャッチするっていう能力もすごく大切なんですけれども、その中でやっぱりビシッと真ん中にこうどんな大きな波が来ても流されていかないような、私っていう中心のその芯のようなものをしっかり置いておくっていうことがとても大切です。それで今回その来週ですね、12月19日と20日、2日間にわたって開催をする、トレーニングなんですけれども、このトレーニングって言われても一体さぎりさんは何をするんだろうって皆さん思いますよね。しかもエキスパート向けって書いてあるから、なんかこれはなんかある程度何かエクスペリエンスだったりとか資格みたいなものがないと参加できないのかなって思われてしまうかもしれないんですが、そんなことはないんですね。ただ今すでにそのセクシャルウェルネスのエキスパートとしてご活躍されていらっしゃったり、これからそういった分野で活躍していきたいなっていうふうに考えている方にとってはもう必須科目として受けていただきたいって私のエゴが叫んでしまうぐらい、楽しい時間になると思いますし、今のところはそういうセクシャルウェルネスの活動もしていないし、する予定も今のところはない。という状態だったとしても、ご自身のセクシャルウェルネスのために、この情報が溢れる中で、しっかりとその芯の部分をキュッと大切に立てておきたいっていう方にも、すごくお役立ていただけるトレーニングなんじゃないかなと思っております。で、実際にどんなことをするのかっていうと、日本人の、セックスの、現状をですね、リサーチしたジャパンセックスサーベイというものがあるんですけれども、このジャパンセックスサーベイ2024年度版のものを、マテリアルとして使わせていただきながら、この中に記載されているデータをね、読み解いていくんですね。で、じゃあどんなことを実際にやっていくのかっていうのをちょっとお話しして、今日のエピソードを締めくくりたいと思うんですが、まず例えばですね、セックスの頻度。頻度です。どのぐらいするのが普通なんだろう。うちは多すぎるのか少なすぎるのか、皆さん気になりませんか？よくご質問いただきます。どのぐらいが普通なんでしょうか？ね、じゃあ普通って何なんでしょうか？このサーベイですね、そのリサーチ調査結果に出ている、頻度の統計の部分を読みながら、普通って一体何でしょうねっていうところを皆さんとお話ししていけたらなって思っています。もうここだけでももう楽しそうだと思うんですが、私はとってもワクワクしています。そして次がセックスにかける時間。私のセックス短すぎるのか長すぎるのかな、どうなんだろうかね。そして時間かける時間よりももっと大切なことっていうところもセックスコーチ的視点でズバズバズバッと、解説していきたいと思います。なのでね、このデータの解説とデータの、先だったり、データの背景、もしくはその周辺にありそうな何かを仮定するというところだけではなくて、セクシャルウェルネスを私たちが追求していくときに、いや、これはベーシックの部分として絶対押さえておいてくださいっていうところもたくさん出てきます。なので、トレーニングというか、レッスンというか、とっても濃い2日間になるんじゃないかなと思っています。で、その後はですね、止まらない婚姻関係のセックスレス化。 もうセックスレスがどんどんどんどん増えているっていうところ、そしてその背景について皆さんとお話ししたいと思いますし、あとはですね、出会ったその日にセックスをした経験、マッチングアプリの使用経験、そして避妊方法、浮気のこと、セルフプレジャーやフェミニンエリアについて、ここまでやっていく予定なんですが、果たして2日間で時間は足りるのでしょうか。私にもまだわからないんですけれどもちょうどね、半分ずつぐらいに分けてこのテーマを使っていきたいと思うんですけれども、この避妊方法っていうところでもね、もうセックスコーチとしてズバッと突っ込んでいきたいところがあります。もう本当に大事なことばかりなので、うわ、このトレーニングなんか気になってきたぞという方は、今日のポッドキャストの詳細欄ぜひチェックしてみてください。トレーニングでお会いできたらとっても嬉しいです。できればですね、リアルタイムでの参加を心からお勧めいたします。なぜかというと、やっぱりこうディスカッションする、話し合いをする、話し合いに参加するっていうことにすごく意味があるんですね。なので、オーディエンスとしてショーを聞いているような感じか、もしくは舞台に上がって一緒に音楽を奏でるのか、同じ素晴らしい場を共有していたとしても感動のレベルが違うと思うんですよね。まあもちろんこれも、どこにいらっしゃるのが心地いいのか、どこにいることでご自分らしさを感じるかっていうところもすごく大切なので、これはまあすごく私の個人的なおすすめにはなるんですけれども、ぜひここからね、性について話すっていうことをもっとご自身の中で普通にしていきたいなっていう方は、ぜひリアルタイムでご参加いただければと思いますし、まあ時差的なこともありますのでね、時間が合わない、都合が合わない、私はオーディエンスとして楽しみたいなっていう方は、アーカイブ動画でご覧いただければと思います。トレーニングの詳細はこちらのポッドキャストのショーノート詳細欄よりご覧ください。ということで、今日のエピソードいかがでしたでしょうか。トレーニングでね、お会いできますこと、とても楽しみにしております。そして2025年の1月からは、新しく生まれ変わったセクシャルウェルネスをより広めていきたいというふうに共感してくださる、その発信までしていきたい、セクシャルウェルネスという分野で活躍をしていきたいというふうにお考えのビーナスをお迎えする、アカデミーを、扉をね、オープンしたいと思っておりますので、ご興味のある方はぜひ、SNS もしくはニュースレターでつながっていただいて、最新情報をお受け取りいただければと思います。それでは今日も最後までビバラビーダ聞いてくださって本当にありがとうございました。今日のエピソードが、あの子の役に立ちそうだなっていうふうに思われた場合には、大切なお友達へシェアしていただけますととっても嬉しいです。また番組へのレビュー、そして番組のフォローやサブスクライブもよろしくお願いいたします。新しいエピソードが更新されるたびにお知らせが届くようになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは最後までお聞きくださり本当にありがとうございました。また次のエピソードでお耳にかかります。ムチシマス、グラシアス、イアスタラプロクシマ。最後までお聞きくださりありがとうございます。今日のエピソードはいかがでしたか？これからもビバラビーダを聞いてみたいと思ってくださったら、ぜひ番組のフォローをよろしくお願いいたします。フォローいただくことによって、新しいエピソードがリリースされるたびにお知らせが届くようになります。また役に立った、面白かった、そして元気が出たよなどの番組のレビューやコメントもぜひぜひぜひよろしくお願いいたします。お一人お一人がセクシャルウェルネスを当たり前のように追求できる世界を叶えていくために、あなたの愛のサポートをよろしくお願いいたします。それではまた次のエピソードでお耳にかかります。Muchísimas gracias por escuchar. Hasta la próxima.